はい、皆さんおはようございます。今日も共にね、礼拝が与えられますことを本当に感謝です。今日はですね、コロサイ信徒への手紙の第一章の6節から8節までという短い箇所です。ここで、あなた方にまで伝えられたこの福音は世界中至るところでそうであるようにあなた方、コロサイですね。コロサイにおいても、神の恵みを聞いて本当に悟った日から実を結んで成長しているということを書いてあります。この福音っていうのは、この歴史の中でずっと確かにですね、全世界に向かって成長していった、広がっていったと。けれども日本においては、そういうキリスト教の大きな力、働き、歴史的な大きな影響力というのは、本当に語られることが少ないですね。本当に少ない。北欧なんかではですね、日曜日には、教会の礼拝が誰でも自由に、公的な番組で聞く、見ることができるとか、まあ、他の国々にはたくさん教会があるわけですね。韓国なんかにもたくさんある。オーストラリア、ニュージーランド、私も実際に行ったことありますが、歩いていくだけで次々と大きな教会。で、そこにいつでも入ってお話もできると。そういう状態を実際に目の当たりにしたことですけれども、そして日曜日にはですね、たくさんの店が休みであったと。まあ今から、まあ、10年ぐらい前ですけれども、そういうことを、それから中国でのキリスト教の実態についてはほとんど日本では報道もされないですね。このことはだいぶ前にですね、朝日新聞が最初にですね、かなり大きく取り上げたわけです。それからだいぶ後になって、毎日新聞もそれを調べる人々を送って、かなり詳しく調べた。その他、いろいろなところから、私も、この、琴学校の後輩になる、徳島県出身の、関西学院大学の、経済学部の教授である方が、神戸で、数年間一緒に集会をしていたわけですね。毎月一回ぐらい。その時に、直接その方が中国に派遣をされて、講義ですね。講義をされていた。その状態を写真とともに送ってくれたことがあります。で、その時には非常にたくさんの人があって、教会のこの清算式だけでも数時間もかかるとかいう、何階建ての教会堂があるとかですね、日本では考えられないような状態のことを、そしてしかもこの献金で大きな立派な教会が建てられているとか、その後、大分してから、立ち上がった立派な大きな教会を、中国政府が、大きなブルドーザー、シャベルカーで破壊してる。というありさまが、それはほんの少し NHK でも報道され、アメリカの中国関係のテレビ局で私が見たら、詳しくかなり報道されていたことがあります。現在では、その朝日新聞、あるいは毎日新聞が報道した時には、中国の共産党の党員よりもキリストを信じる人たちの数が多いという状態になっていると。そこで中国政府は弾圧ですね、始めたと。現在では子供を連れて教会に行くことを禁じて、で、教会の前でですね、見張りがおって子供連れの母親なんかを止めて、子供連れはダメだとか言ってですね、そういうことで若い世代 たちにキリスト教が伝わっていくことを厳しくま禁じておると。で、そういう政府が公認の教会で、別に以前からですね、いわば地下、公認されない非公認の教会って以前から続いている。まあ、その両方合わせて、中国では1億2000万、そうですね、1億2000万ほどはあるということで、そのキリスト教の人口からすると、アメリカに次いで世界で2番目だと。そういうぐらいのですね、キリスト教の今や世界の大国だということで、朝日新聞が大前に報道されていたことですね。でも、そういうことは皆さん知らないから私が、命の水にもですね、複数回その後のことも合わせて報道したり、書いたりして何度か触れたことですが、とにかく全くというほどです。中国のことは頻繁にニュースで言われますね。対外軍事関係のこと、経済関係のこと、まあ最近ではコロナのこと。全くキリスト教のことは言われないです。その他、いろいろな文化的な面の影響にしてもですね、本当に少ないですね。それからアフリカでもですね、多くの人たちのキリスト教人口っていうのは、もうずっと何十年前からですね、今後何十年前にオックスフォード大学出版局から出ている分厚い世界の宗教年間という、まあ世界で一番立派な格調高いようなもの。それを見て調べてみますと、今後ですね、もうそれ何十年も前ですよ。今後キリスト教人口がですね、増えていくのはアフリカと中国だということは書いて、その通りになっていったんですね、その後、何十年間。そういうところも全然報道はされないです。そういうかなり高価なですね、分厚い書物を調べないとわからないと。あるいは特別なそういう中国のキリスト教事情をインターネット上でもですね、調べないとわからない状態です。とにかくそういうことで、日本ではずっとですね、1% なんていうのは、イスラムよりも少ないわけです。イスラムのインドネシア、インド、エジプトにでも数パーセント、4% あるんですね。たった 1% ということ、本当の神様があるということを、ほれほうだと、信じてる。まあ、幼子らしく素朴に、あが宇宙を全部本当の神様をって作ったんだ。信じてる人がなんと100人に1人だと。これ本当、世界的に見ると驚くべきことですが、日本においたらなんか当たり前だと。いうことですね。それに、よく先日も、なんか NHK の地方のニュースの時で、菅原道が、もう神様と、それがごく普通にですね。そういう状態です。それで、ここでもですね、あなた方にまで伝えられて、この福音は世界中でそうであるように、世界で浸透して全然そう思わないと。そして、時々報道されるのは、ヨーロッパの大きな教会では、そこに加わる人が少なくなっていると。まあそういったですね、マイナスのことばかりしか、あるいはキリスト教の人が同性愛をどことか何だとかとかですね。そのようなごく少ないようなことだけがまたまた報道されてしまうのだから。ずっと前に毎日新聞が仏教系の人が力が強くその内容を、ちょっと待ってくださいね。電池が。毎日新聞の、まあ、上層に近い人たちが、仏教系の人がいた。で、キリスト教のほとんど掲載していなかった時があります。かなりの時間、年間。で、その時に、社会面で大きくですね、斜めのタイトルをつけて、アメリカで牧師が、何か悪いことをしたというようなことを大きく取り上げて報道してるのを驚いたことがあります。そのようにですね、たくさんの真剣にしている、 キリスト教の人がおってもそういうことは一切報道しないで、時たまですね、何か悪いことをしたとかいう人、それはたくさんおるから、それはそういうことも起こるんですよね。そんなことをわざわざ取り上げて大きく報道すると。注意深くそういう、まあ、新聞ですね、大新聞の状態、内容、キリスト教どのように報道されているかっていうのを調べていきますと、本当に、まあ、とにかく驚くほど少ないんです。そういうことに影響されて、日本人は、ほとんどそんなに知らないということです。それで、まあ、このことをですね、何でも私たちはですね、日本だけで見たら、胃の中のカーズ、小さな水たまりの中のようなものをこう覗いているようなものですね。世界的な規模で、そしてまた歴史的にずっとこう見るという視野がとても大事だと。キリスト教においてはですね。で、確かにですね、世界にこのように進んできた、成長してきたということは、長い歴史を見たら事実なわけですね。で、豊かなところにはその力をだんだんと失う。貧しく苦しいところに不思議とこう広がるというところがあるわけですね。で、ローマ。ローマ帝国で、ほんのわずかの期間に急激に広がった。イエスが殺されて、あれが30年後だけ。それから、わずか60年も経たないうち、30年、40年ってどんどん広がっていった。今のようにインターネットも印刷も何もなかった。旅行に行く。もうこれ歩いていく。ですね。それが船でとっても危険なとこを犯していく。とってもそれは効率が悪い。と思われるのにですね、今よりはるかにですね、速いスピードで次々と、火が乗り移って、消え、燃え移っていくように、福音は各地に広がった。しかもそれは、たくさんの奴隷たち、自由民よりも多いと言われた、1対3だとも言われるぐらいの奴隷たちですね。戦争で勝利した国から次々と奴隷、その人たちが伝えていったことが非常に多かったわけです。そういう苦しい状態、しかも迫害厳しいと。とっても迫害が厳しかったわけです。そういうふうにですね、全然、キリストを信じということで命に関わるような状態の中で非常に広がっていた不思議な力があったわけです。それは一体何なのか。それはまさに聖霊の力だったんです。ここで出てくるところですね。で、そういうふうに、これは人間の計画とか迫害とかに関わらず、神様はですね、いつもこの福音の道を備えられてきたということです。でそれはですね、一体何なのかと。元はですね、それがこの8節で、霊、聖霊に基づくあなた方の愛を知らせてくれたとありますが、その上広がった世界にも成長していったし、あなた方、コロサイの場所においても広がっていった、成長していったと。それは何か。元は聖霊に基づくあなたの愛だというんですね。ここでですね、この愛という言葉が非常に大きな意味の違いがあるということがわかるわけですね。誰でも愛はわかる。ですね。どんな人でもわかる。これは動物でもわかるわけです。植物でもわかるかのような状態ですね。大切にいつも見つめて雑草を取り、あるいは水やり、夏の暑い時に水やってたら本当に成長する。木でもそうですよね。この前も言いましたけど、ずっと前に植えた、50年も60年前に父が植えた夏みかん、もう木が茂ってですね、ほとんど実をならなかった。ですからなかなかそういう時間が他にもいっぱいあるものだから、それでも、ちょっと周りの木を切ってやって、で少し肥やしをやって、水もやった。そして、いっぱいツタ類が巻きついておったのを崩して、そして日当たりよくすると、だんだん3年目には実がたくさんなるようになったわけですよね。手を入れてやると、それはそういうことなんですね。で、 植物でもそういう愛を持って注ぐと何か成長するようなところがあるから、愛は全てになんか共通、非常に深い共通したもの。でもこれは人間わかる愛ですね。大切にする、大事にする、危険から逃れさせてやると。まあ、我々が普通知ってるのは、まず母親、まあ父親の愛が深いとかあんまり思った人は少ないんじゃないか。私もその一人だったんですけども、父親からですね、いいことだよ、言ったらパンって言われたことがありますから、理屈ばっかり言うなとか言ってですね、子供の時にも言われて、未だに覚えていますけれども、で、まあ、九州戦後ですね、非常に苦労したわけですね。戦争の負けた時には、満州鉄道で豊かな生活だったの、それは急転直下。まあ、逃げ回らなきゃ、捕らえられて、迷うところ脱走したという。帰ってきて、本当に大変だったというようなことで、まあ、厳しい性格でもあったけども、一生懸命働いたから、ということだったと思いますが、母親、私は母親の愛もあまり感じなかったです。僕は病気だったから、寝とったからですね。それで、50歳で亡くなってしまった。でも誰でも多くの人にとってはですね、母親の愛がやっぱり一番感じる。お腹の中におったわけですよね。動物でも本能的に自分の命をも捨てようとしてでも可愛がる。私も鶏をたくさん、鶏ですね、飼っていったから、猫が普通襲いかかってパーッと逃げようとするのに、ひよこを追ったらですね、猫にもパーッと飛び交わると、実際に見て未だに覚えています。そのぐらい本能的にですね、母親自分が産んだ子供に対しては、ある期間を非常にこう、愛というか、それを注ぐ。けれども、最近はですね、人間なのに自分が産んだ子供を捨てたりですね、するとか、ね、その動物以下のような状態までですね、教育を受けてるはずですよね。たくさん、小、中、高と。だから、普通の学校教育っていうのは愛を増やしたりしないなっていうのは、それでもわかる、すぐにわかることですが、そういう愛ですね。それともう一つは、テレビでも何でもどれでもたくさんうんざりすること、どれもこれもそんな、似たものばっかり、見る気もしないようなものが男女間の愛と称するものですね。歌で愛がそれ。最近の歌謡曲なんか、まあ、紅白なんかずっと、全く何年もちょっと前から見てないか分からんけど、この自然をですね、自然の美しさや深さを歌うような歌謡曲っておらないのかと思いますよね。昔はですね、私は子供の時にラジオからよく聞こえてきた三橋美樹の古城なんかはですね、今でも耳に染み込んでるんですけど、あの歌詞の内容とかもですね、一応メロディーとか、歌だけで勝負すると。今は残念ながらそれは本当にない。で、これはこういう愛ばかり。男女の愛、母親の愛、あるいは友達の愛とか、そればっかり。そういう愛はすぐにわかる。けれども不思議な、というかまあ当たり前といえば当たり前ですが、神様の愛というのは全く聞いたことはない。そんなものは存在すること、も小、中、高、大学と全く一言も聞いたことなかったわけです。教育の中で。だから、愛について本が時々、大学の時見かけても、そんなもの読む必要ない。全く手にしたこともない。読む気もしなかった。まあ、分かりきってるじゃない。愛っていうものですね。そういう気持ちだった。そのぐらい日本においては、神様の愛ということはどこでも語られることがない。テレビでも新聞でも全くですね。ところがここで聖書で言ってるのはですね、全くその新約聖書というのは神様の愛であって、この新約聖書400ページもあるわけですが、人間同士の愛、母親の愛、父親の愛、友達の愛、ほとんど全然というと書いてないということに気がつくわけですね。この世の中はそんなんばっかりですね。男女の愛、親子の愛、友達の愛、そればっかりです。聖書には全くというほどない。旧約聖書にはですね、古い時代に一部ありますよね。ヤコブがラケルをレアよりも愛したと。 というような記事はあります。そういうこともあって、旧約聖書では愛という言葉、神の愛という言葉はあんまり使わないで、慈しみという言葉を使っているわけです。でそれで、この聖書を読むようになったから、初めて愛というのは全くしばしば反対とも思われるようなこと。神様の愛というのは。何かというと、人間の愛は大事にすれ大事。危ないこと、苦しいこととか全部避けさせることばかりを考える愛ですよね。ところが神様の愛というのはですね、一生がとっても苦しい。家族からも引き離される。目まで見えない、足まで切断という、恐ろしいあの雷病、ハンセン病ですね。そのハンセン病にもかからせて神の愛を知らしようとする。あるいはここにもおられるし、集会にも何人もの方々がおられるんですけど、目が見えなくするっていうことを母親とは絶対にしないですよ、そんなこと。自分の愛する子供の目を見えなくさせるなんてことは絶対考えない。けれどもですね、神様はそういうことをして、その人が本当に神様を知るようにと導かれたり、その人を証人として周囲の人に神様の力を証するために、特に選んで目が見えなくされる。耳が聞こえなくされる。あるいは足が動かない。そういうふうに神様の愛っていうのは人間の愛では決してしないようなことを実際に長い期間にわたってなされると。我々人間の想像をはるかに超えているですね。愛なんて到底思えない。そういうことで、まあ、人間はいつも言いますが、すぐ隣の人の心の中を全くわからないですね。見ることができない。遠い遠いですね、惑星のところ土を人影で取ってくるとか、ものすごい技術だなんて感心してても、その技術は全くですね、人間の心に面しては何にも力ない。2000年前の人のはるかに見抜く力もあっただろう。もう大事。今頃はテレビとかスマートフォンばっかりいじってですよ。最近見た、ごく最近の新聞でも、スマートフォンを千何百回も毎日毎日やってると経験して。まあ、びっくりするようなですね、千何百もっとだったかもしれないですね。そういうふうにスマートフォンばっかり見ておるということで、人間の感性がますます貧弱になっていると。生きた人間でなくて、この画面で、しかも簡単にパーッと画面変わってしまいますよね。ここの人間、例えば生きた人間、パッと、一吹きでパッと消えることありえないわけです。手のひらさっと消えたら消えるわけですね、画面。生きた関係やったら、パッと消したら、あ、おらない。のことありえないから、そういう軽薄な感じ方に人間全体がなっていくわけですね。そういうことで、科学というものの、まあ、その決定的な限界は、どんなに数学や物理学が発達しても、愛を増やすこと、神様の愛を増やすことに全く役に立たない。むしろ逆になることが非常に多いということですね。こうした便利な車とかですね、コンピューターとか電話なんとかインターネットが全くなかった時代の方が、より人間が親切だったと。これは私が実際に遠いですね。日本で一番北の礼文島、礼文ですね。礼文島に行った19歳の時です。ほとんど北海道の山ばかり行こうと思って、20日余り、全部テントで行くとお金をほとんど持たないで行った時、礼文島で本当非常に良かったもんだから、そこでよって別すぐの利尻島の1700メートルの海中火山の海から見かそえてる火山に登るものだったらとっても良かった。そこでおろうと思ってしたら、雪吊りのそういう私を見てですね、止めてあげるということで、その島にの人が止めてくれたんですよね。それで、2泊も3日もしたことがあります。その素朴な、全然誰の、どこの誰かわからないわけです。そんな人をですね、私が冬に使って分厚い布団に寝せてくれたのに、今でも覚えてますね。ほんと美味しいイチゴをくれたりですよ。食物くれたり、暖炉がしてあったり、その時寒かった。真夏でも。あと今度、知床行った時、一番北の、そこに行った時でも、もう何時間ずーっと歩いて、ここまで行った時に、 石ころばかりでテントをですね、テントを張るところがない。夕方に困ってたそこの昆布ですね。昆布を夏の間をする仮の掘ったて小屋みたいな家、丸太の。そこの人が、これとも何しとんなということで、ちょっとテント張るところを探してると言ったら、そんなとこないないと。わしに止めてあるわと言って。すると本当にですね、この、ドラム缶みたいなお風呂に入れてくれて、寝させてくれたわけですね。子供たちと一緒に。それがまた別の礼文島でもう一人の人が、帰りのバスに遅れた20キロは4時間かかる。困ったなと思ってたら、そこの人に、ほんなわしに泊まれてた。3回ほどに全くこの知らない人、ごく自然に泊めてもらったんですよ。そこでのこの、まあ、お家での応対とか見てもですね、遠く離れた島の人たちは、科学も技術も遅れて何でも、はい、今から50年以上前ですけど、帰ってですね、そういう、困ってる人を見たら、全く報酬を考えないで助けようとする、そういうこと、未だに忘れない。美しい光景、山々も覚えていますけど、人間の方素朴なですね、貧しい人たちの気持ちってのはずっと残るわけですね、深く。魂の奥に残るわけです。そういう愛は、科学では全然ですね、深めることはできないわけです。それにもかかわらずですね、教育という科学技術教育、科学技術、科学理工のことでばっかり言ってるわけですね。けど本当に国を立てるものは正義ということでありです。本当に愛ということが本当の国を立てるはずなんですね。人間を立てる。人間を立てるのもそうなんです。だから人間の集まる社会を立てるのも本当の正しいことや愛ということ、真実ということ、あるはずなんです。それに対して現在の、あるいはこの前の政権、安倍政権とか現在の政権、嘘をいくらでも平気でつき続けるということ、不真実極まれない。まあ、アメリカもそういう人がなって、大きくアメリカの歴史さえもお手を残しつつあると思います。で、そういうですね、社会的にも、まあ、非常に汚れた歴史を作った人だというトランプさんと一番仲良くて最初に抱き合ってキスまでしたというのは日本なの安倍首相だった。メルケルさんは女性のですね、首相って最も、皆さん、世界の人が尊敬する誰かと。僕もいつも10年間、メルケルさんがトップ、ドイツに。メルケルですね、首相が。まあ、キリスト者でですね、私の信仰と本まで書いてる。命の水に前に紹介したことありますが、それでメルケルさんはもう、顔を見ようともしなかった、最初にあったと。セナの当選したりして。それで喜んで抱いてですね、キスまですると。こういう大きな違いがある。嘘でも何でも平気でですね、すると。で、そういうことに若い人がね、まあ、怒らない。何やるわと。原発の事故があっても、安保再生とその他いろんな悪い法律を決めかえて、全く若い人何も余裕がなくなったんです。未来を見つめるには失っていようということですね。遊びとか飲んだり、イベントとか、そんなことばっかり力を入れてしまってる。そのことがあるということも、そういう若い人を批判するようなことを言うと、ますます新聞でも嫌われると思って、テレビでも言わないわけです。とにかく飲んだり食べたりゲラゲラ笑うような番組がやたると多くなったと。これ戦略にもあったけども、そういうことですね。ですから、このところは、愛といっても精霊に基づく愛であります。これは言語では、いいんですね。精霊にある。愛と言われます。精霊っていうのはですね、霊的なものだから、ずっとあるわけ、どこにでもある。その中に浸されてる。前も言ったように、インクライスト。パウロは、インクライストということをたくさん使ってる。300回近くも使ってる。主にあって、キリストの中にあって、インクライスト。インスピリット。ですね。の中にあると。自分のうちにもキリストが住んでいると。パウロは、はっきりした経験を言っていますよね。そしてもう一つは、キリストのうちに私たちもおるんだと。ヨハネ福音書ではそれを、私のうちに留まろうとしなさい。そしたら私もあなたのうちに留まる。そのことなんですね。キリストのうちに留まるということは、聖霊に留まる。うちに留まる。同じことであり、そういうことです。 聖霊の内にとどまる。あなた方の愛。内にあるから愛がおのずから生じてくると。ということなんですね。で、この聖霊に関しては、最初に現れるのは一体どこなのか。神の霊の力。それは前から言ってますが、まだ初めて、それを何度か繰り返して聖書、命の水でも何度か書いたことはありますけれども、それをご覧になったことはない方々もおられるので、今日もう一度繰り返すことにします。集会の方々はこの印刷物をですね、ちょっとこれ、足りなくて印刷が悪いのもあるんですが、これをね、これがね、ちょっと悪いんですよね。これとこれちょっと悪くて、なんかもし見える人はね、よく見える人は、戸川さんとか見にくい人は、これ、犬を上げてくださいました。はい、ね。で、スカイプの人は、ちょっと、コメント欄に書こうと思います。まだ、ちょっと、もう一人足りない人いたら、足りない人おったら、行きますか、うん、この神のですね、聖霊に関して、創世記の一番最初のところです。一番最初、創世記の時にですね、天地創造された時に何があったか、真っ暗闇。混沌と訳されていますが、実は二つの言葉、豆腐と暴腐と二つのヘブライ語で、両方とも空虚、英語でエンプティ。これ、英語訳を見てもらったらわかります。何十種類、ほとんどみんなそうなっていますから、混沌、ケイオスと訳ってほんの一部です。言語は両方とも豆腐、暴腐、それをこの日本語訳では混沌と訳した。けども、新海訳も口語訳も言語はそうだから、空虚、虚しく、空虚だったという訳になってますね。そのことに関して、そういう状態の中で何があったかということです。そこでですね、霊が覆っていたという表現です。その点に関してですね、ちょっと言ってみます。チャットのところにですね、入れます。これしかないよね、ちょっと。読み切りますか。それしかない。はい。それ今、チャット欄、メッセージ欄に入れましたけれども、新海薬、虚構薬とも、血は硬く虚しく、闇が淵の表にあったとありますね。一枚目の方です。一枚目まだいない。一枚目に関して、ちょっと待って、一枚目ですから。で、そこでですね、神の霊が水の上を動いていたとあります。血は形なく虚し。で、この中で、無教会の関根正夫さんは東京教育大学の教員でしたけれども、何十年も前から、岩波文庫でですね、次々と創世記、出エジプトとか、レビキ、ずーっと文庫本で出されて、だいぶ前に分厚い合冊本にされてましたけども、一人で全巻を訳された学者ですね、有名な。その人は、神の霊の風、霊風が吹いていたと訳してあります。これが本来、の、ここで、ルーアハって言いますね。霊と訳されたこと言語。ルーハっていうのは本来風という意味が元にあります。 それはすぐその下の創世記三章の八節に同じルーハがですね、攻撃じゃないですか。アダムとエヴァのところですね。その日、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえた。この風がルーハなんです。だから、創世記の第一章の初めでは、霊と訳されているけれども、三章の八節と同じルーハが普通の風と訳されている。今度は風なんですね。この言葉っていうのは非常に単純なものから、目で見えるもの、触れるようなものから始まっていくわけです。霊だとか、こんなものから言葉とあんまり出てこないので、まず風っていうのはいつもわかるわけですね。まず風。だからそれがですね、人間のもう風を出している。空気の動き。息ですね。だから、ルーハは息という意味にも使われるんです。もとは本来、風。それから息。それから息が止まったら死ぬから、命を支えているものとして、まあ中国語で言うこの霊。本来日本語ではないですね、霊っていうのは。で、この霊という漢字は、これも以前に言いましたけど、雨が無理なわけです。このルーハ、神様の霊と雨と何の関係もないんです。これは中国人がこの霊ということは雨。雨は普通は今、空気の汚れなかったから、純粋な蒸留水ですね、降ってきた。この清い雨粒。この清さを思って祈る巫女。そういうことの象形だということは分かっているわけです。全くですね、考え方が違うわけですね。この霊というのは雨が無理はちょっとおかしいと思った人はあんまりいないんじゃないかと思います。心の中の霊というのは、なんで雨関係ある？もう関係ないんですよ。だけど、そういう古い中国の人はそういう考えを持って霊という漢字を作ったわけです。霊はもっと本来の方でもっと複雑な漢字ですね。こうではない。口が三つはついてるわけです。その雨が雨してね。口が三つはつくの複雑です。これは水粒嵐ということですね。雨粒。で、ところがヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語は、ヘブライ語はルーハ。そして、ギリシャ語はプネウマ。ラテン語もスピリットですが、みんな風という意味、息という意味があるわけです。プネウマは、プフっていう、吹くという犠牲語から来てるわけですね。プネウマって、プニューを、息を吹く。風を吹く。プニューマン。レイト。でも本来は風。ラテン語の場合スピリットですね。英語にもいろんな言葉に入っています。フランス語も何でスプリット、スピリという言葉に入っていますが、これはスピーロー。やはりですね、息、風ということです。それはスピリットになる。で、中国語のレイという漢字で当てはめるわけです。だからこの三つ、重要な三つ語。ヘブライ語もラテン語もギリシャもですね、霊と訳されたこと、本来風が吹く、息をする。それから息が止まると死ぬから、霊的な霊という言葉の意味にもなったわけです。ですから、この最初にですね、ルーアハが吹いていた。風だからこう吹くわけです。風が動くって言うと、こんな方がいいかってね、風が動くってこれ吹くということです。だから、こういう意味からしてですね、この英語訳をここに挙げましたけれども、A wind from God は、神からの風が swept over the face of the world。水の表はスイープ、ザーッと吹き続けることです、この場合。A wind from God。これは New Revised Standard Version で、Revised Standard Version の改訂新版ですね。それから、カトリックの代表的な訳がニュージェルサルバイブ。ジェルサルバイブがまずフランス語で出て、それからの改訂版が英語もフランス語で出たわけです。Divine Wind, Sweeping Over the World。Divine, 神のこと。神聖な、聖なる。聖なる風が水の表を吹き続けていたんだというわけです。ということですね。この聖書の一番最初から実は、全くの闇の中に、空気を混沌の中に風が吹いていた。神からのディバインウィンド。ディバインというのは重々しい言葉ですね。ディバインウィンドが吹いていたっていうこと。それがはるか後の聖霊の風につながっていったわけですね。その後で神様はそこの状態に光あれと言って光をもたらす。 その聖なる風と光という一番大切なものということなんです。しかもそれは言葉をして言ったんですね、光に関して。そういうふうに神様の言葉、光をも生み出すということで、神の言葉の重要性ということも初めから言われていたわけです。イエス様もですね、ヨハネ福音書で、霊から生まれる霊だと。風がどこから吹いてどこ、この霊のプリオまで、一種の風、人も表す言葉ですね。どこから来て、どこへ行くのかわからない。風そうですね。聖霊によって生まれると、どうしてあの人は突然変わったんだろうか。パウロもそうです。迫害してみた途端にですね、そのキリストの伝道者、どこからあんな風な感が入り込んだのか。どこから来たかみんなわからん。聖霊によって変えられたら、どこからあの人の正体来たんだろうか。これからどこへ行くのか本人もわからん。聖霊が導くままに行くわけだ。それはヤコブという人は、同じキリストの十二弟子だったけど、伝道派で間もなく殺されたんですよね。切り殺された。ヘロデによって。とか、ヨハネは、老齢になるまで生き延びた。というようなこともあって、どこへ行こうと、どんな経路を立っていくのかわからない。ようね、不思議な歩み方になるということでもあります。そして、ここにも書きましたように、旧約聖書では聖霊という表現だから出てこないんですね。ただ、聖なる風ということが出てくるんです。これは、まあ、ちょっとそこにも、次のページ。エゼキエル書にもですね、死んだ骨がいっぱい、これはイスラエル民族を象徴していたんですが、いっぱい徹底的に彼で死んでいた。でもそこに風が吹きつけよう。神様息を吹きつけた。風を吹きつけたら本当に生き返るようになって、彼と骨が集まって命を持つものになった。神の民がですね、徹底しても滅んで枯れていたのが、生き返った。生き返るなという予言にもなっているわけですね。まあそこでもそういうふうに見えてくる人でも風ですね。聖なる神からの風ということでも、このルーハということが出てくるわけです。はい。それで、そのようにですね、初めから出てきて、旧約聖書の部分的にも現れますが、これが、中心のようにして出てくるのはもう当然新約聖書です。新約聖書ではその初めにですね、まずイエスが生まれたのは聖霊の働きによる。イエスの存在そのものが聖霊によるということが出てくるわけです。そしてイエスが宣教を始めた時も聖霊が鳩のように置いて注がれた。イエスの宣教をまたそういうふうに聖霊によると。そして、十二使徒たちが、ユダは全くお金で裏切ったけれども、その補い後から付けられたですね、くじで。そのような人も、復活をしたと言っても恐れてですね、部屋に閉じこもった。鍵を閉めて、そこに聖霊のイエスキリストが入って、イエス様が入ってこられたんですよね。どんなところでも鍵を閉めとっても入ろうというご意志があったり、そのどこでも入っていけるということを気にしているわけですよね。多くの場合イエス様は待っておられる、戸が開ける。で、一方ではパウロのように、待っていなくて徹底的にキリストをやっつけようと思っている人でも、不思議な仕方で入っていく。どうし、固く締めとって入ってくる。神様のご意志によってそういうことがあるということも記されています。それで、人たちもですね、推しを3年間も受けた。奇跡もみんな見た。それでもなお、復活のイエス様、イエス様が殺される前に、自分はもうじき十字架で殺される。3日目蘇ると言ったら、ペテロは、そんなことあってなりません。殺されるようなことあってならないと言って、脇引き寄せて叱ったと。で、イエス様が、サタンよ、退けと言ったと。もう、ゲッセマネの祈りで、 もう死ぬんだということを言われたときに、弟子、ペテロたちは、私は命をかけて従ってきますと。殺されるようなことがあってもついてきますと言ったのに、いざ逮捕されていくとみんな踊りてしまって逃げてしまって、しかも3回も、女中という一番力も何もない人があんたもイエスの仲間だろうと言ったら、絶対に違うって、きつい硬い言葉で、呪いの言葉で入って、のことを知らないと言ったと。それを見ても、わかります。どんなに繰り返し、教えを聞いても聞いても、奇跡を見てもなおですね、人間の中心にあるものは変わっていなかった。それを変えるのは聖霊だったということですね。使徒言行録で復活したイエス様が、だからですね、40日間も復活して語れ、教えたのに、たった一つだけ残された言葉は、使徒言行録大師。洗礼のヨハネは水で洗礼を授けるが、私は聖霊で洗礼を授けるんだという、その言葉だけを使徒言行録残してあるわけです。で、時が来るまで待っていなさいということで、みんなが待って、設立求め待っていたら、ペンテコステの時に聖霊がパーッと注がれた。すごい音をして。それから全く変えられた。どんなに禁じられても禁じられても、復活のことを言うな。当時の権力者、大祭司のようにして言っても、人に従うより神に従うべきだと言ってですね。獄に捕らえられても、賛美歌を歌えた。夜中もですね、賛美を歌えていた。そうした不思議な力。これはみんな聖霊が与えたということ。そういう大いなる聖霊。だから、これはキリスト、復活したキリストと同じ。だから、キリスト愛だ。神は愛だから、キリストも愛だ。だから、聖霊も愛であり、聖霊がもたらすもの愛だ。ということで、ここのところですよね。聖霊のうちにあったら、おのずから愛、本当の愛、神様からの愛が与えられてきた。それが広まっていく元にあったという。単なる宣教の技術とか、組織とか、何とか言い使われる。ほら、組織も使われる。そこに聖霊が注がれた組織であれば、それは使われる。たった一人から始まったんですね、イエス様から。そこから、パウロ。パウロたった一人も、聖書が書かれたわけです。それからものすごい影響が良かったですね、この聖書に。神の言葉と。たった一人、本当に聖霊が与えられると、すごい力になっていく。ルーターだってたった一人です。もともと。その一人が大きな影響。だから、いかにこの聖なる霊が与えられることが大事かということは、そういうことでわかるというわけですね。こういう愛こそが、福音を成長させ、進展させていったのだと言いたいということですね。それは今日全くないということです。本当に人間を成長させていくのも、知識ではない。技術でもない。経験でもない。知識なんていうのは、いくらでも、お金さえあったらですね、できるわけです。例えば、前の石ころ。何でもいいです。この石はどこから来たのか。どんな歴史があったのか。のお金をたくさんされて、その地質学者の研究を一生懸命させれば、それは分かっていくわけです。何でもそうです。で、その中の作ってどういうできた。で、その山はどっからできた。谷はどういってころできたのか。どんな力が働いた。どこから雨が降ったのか。そんなこと言ったらいくらでもですね、みんなそうなんです。こんな聞いても何でも。この服、材料。これは、毛だとか、要は、この毛はどっから来たのか。この不正成立は、タンパク質、どんなアミノ酸から構成されてるのか。アミノ酸最初にできたのはどんなことなのか。のことを言い出したら、いくらでもお金さえあったらそんなことできるんです。知識というものは直接お金と結びつくんです。NHK でも、タモリタワーが何だとかしたら、時々見たりしますけども、あんなことに関わらない、どこにでも、つきつみとあれもすごい金使ってしてるわけですよね。この花でこうしても。この花をどう、何と何交配させたのか。この交配の技術はどんなのか。DNA どこのどういう風に交配してつないだ、切ったのか。これ何とないか。これはもともと、鉄砲よりと山より、それから、カノコより、だいたい勾配で、こういう大きな花はですね。カノコよりはどこが最初の原産地なのか。どうしてあんな模様ができたのか。 鹿のこの世に。なぜ誰が一番最初この種まいたのか、教官できたのか。キリがないわけです。知識っていうのは本当キリがない。どんな身近に転がっているものです。みんな石油のこの石油製品がいっぱいあるわけです。石油どっから掘られたか、どっから来たか、このタンクはどんな仕組みなのか、誰がこのタンクを設計したのか、この技術は誰が教えたのか。だからどこを取ってもいくらでもあるわけです。いつ頃この石油の層ができたのか。誰がそれを初めて見つけたか。どんな人が見つけたか。どんな方で掘っていたのか、最初は。とにかくそういう知識だけで。知識をいくらでも増やすっていうのは、今日インターネット。学校の教育。そうですね。けれども、それによって全くこうでいうのは、精霊による愛というものは生まれてこは来ないということです。今後もです。だからそこにこそですね、キリスト者の永遠の使命というのがあるんですね。私たちは、少なくとも、イエス様は私たちの主である救いにした。心から告白できるときには、それは聖霊によらなくてはそう言えない。パウロも言ってる。単純にイエス様、本当に私の救い主だと、十字架で罪を許してくださったと信じることができたら、それは聖霊を注がれている証拠になるということですね。聖霊を注ぐ。十字架の愛がそれなりに分かった。少しなりとも。それをさらに求めていく、さっきの歌。愛をくださいと、聖霊による、聖霊にある愛をくださいと言えば少しずつでもくださると。それがまた他の人にも影響、あるいは力を及ぼすことにつながるということですので、私たちも、そういうことを誰もが同じところに立っていると。どんな能力のある人も、金メダルのものが政治家であろう大統領関係ない。みんな神様の愛をいただくという点にと、みんな同じゼロという出発点に立っているんだから、同じなんですね。私はそんなんできないとかですね。そんなことは関係ない。大概そういう学歴とか能力とかですね、そういう育って置いたりとか、そのものを考えるから、あの人はいけるけれども思ってしまうんですけど、いざこの精霊の愛ということになれば、一切のことは関係ない。どんな犯罪して人を殺した人であっても、パウロも人を殺したわけですね。キリスト教徒。人を殺した人ってのは関係なく与えられるのが精霊の愛だと。それを思ったみんな同じところになるわけですね。そのことを思って、私たちも一層ですね、聖霊に基づく、聖霊によるある愛をくださいと言って与えられたいというところです。はい、以上です。